今日はずるい白人と純朴な日本人ということでですね、まあ、こういう例が非常に多いんで一応括弧1としたんですけど、まあ、2から後があるかどうかちょっと定かではないんですが、一番大きいのはですね、このアメリカはですね、この前アメリカが言ってる太平洋戦争、日本で言ってる大東亜戦争ですね、これについて、戦争したくてしょうがなかったんですね。それはどうしても戦後の戦争が終わった後、アメリカが世界の指導者になるためにはヨーロッパ戦線に参加して、まあ、それでドイツを破るということが、まあ、どうしてもアメリカの戦後の社会の指導力を高めるには必要だったわけですね。しかしそれこうなんていうか機会がないっていうかですね、第一次世界大戦で参戦しまして非常にひどい目に遭ったこともあってですね、それで、まあ、なかなかアメリカの人たちが納得しないと、まあ、いうことで、それじゃあ日本に攻められて、日本が攻めてきてアメリカが戦争し、日本は大したことないだろうから、まあ日本との戦争、それはもうこれはもうどうしても戦争しなきゃいけないというものを作ってですね、それでヨーロッパに攻め込もうっていうのが、まあ、時の大統領のルーズベルトの作戦だったんですね。まあ、日本人はそういう策略はしないだろうと思ってますけども、そんなことないんです。国際社会というのはそのくらいの、まあ、陰謀というか陰謀にも入らないですね、まあ、彼らに言わせれば正当な戦争行為というか、まあ、そのくらいにしか思わないんですけどまあそれを計画してた。そのためにはまず日本を追い込まなきゃいけない、日本に戦争の気分を作んなきゃいけないので、まあその当時大体、まあそれは日本も少し抜かったんですけども、75% はアメリカの石油に頼ってた日本ですね。あと鉄鋼もまあ確か50から60% ぐらい頼ってたわけですよ。だから鉄と石油がアメリカから入ってこないって大変なことなんですね。それをアメリカは禁輸したんですよ。それで ABCD 包囲網ってのを作ってですね、アメリカ A、B のイギリス、ブリティッシュですね、C のチャイナ、それから D のオランダですね、ダッチですね、それの ABCD 包囲網を作って日本を包囲して、日本が暴発するようにしたんですね。まあ戦争の開始っていうのは暴発するような相手を追い込めて急速かえって猫を噛むというやつですけども、まずは追い込めて戦争に導く出すっていうのと、自分が攻めるっていうのがあるんですけど、まあとかく自分が攻めると後で非難されるので、大体多くの戦争は相手を追い詰めて、まあ、戦争せざるを得なくして戦争するっていうのが、まあ中世からこっちはそういうのが多いんですね。でまあ日本がもう何回も苦しんだ後、もう石油も来ない、鉄鋼が来ない、まあちょうど戦争が起こった1941年11月の御前会議で、軍令部長が発言したように、戦っても日本はアメリカに勝てないだろう、しかし戦わなくても日本は滅びてしまうだろう、せめて日本の将来を考えれば戦って敗れた方が日本が再興できる、再び起こることができるだろうということで、まあ戦争に突入したと。これは戦後になって戦争負けてですね、東京裁判の時にアメリカから検事が来まして、戦争犯罪人は誰か、戦争を始めた人は誰かという取り調べを随分したんですが、結局分からなかった。でアメリカの検事はですね、日本というのは不思議な国だと、誰も戦争したくなかったらしいと、それでも戦争が始まった、それはアメリカがそういうふうに追い込んだんであってですね、何勝手なこと言ってんのっていう感じなんですが、まあそういうことだったわけですね。それで戦争の機運が高まって、そうするとアメリカとしてはどっかの基地とか都市を犠牲にしてですね、まずアメリカ人が死なないとアメリカの世論は沸騰しないということで、ハワイの軍事基地をそれにまあ考えたんですね。ハワイの軍事基地が全部やられちゃうといけないので、一番大切な機動部隊、つまり航空母艦艦隊ですね、それはハワイの港から少し外に出しておいたんですよ。だからその司令官はおそらく聞いてたと思いますね。ルーズベルト大統領から電話かなんかあってですね、いや悪いけど日本がどうも攻めてくるから、だって日本はですね、もう1週間も10日も前からですね、北の方に集合して、 そこから千島列島からずっと船でずっと行ったわけですから、それは当時哨戒機もあるし偵察隊もあるしスパイもいますからね、当然分かってるわけですよ。それでハワイをガラ空きにしておいて、ハワイの司令官からハワイの兵隊には何も知らせない。ただスーッと機動部隊だけが出ていく、出航していく、演習のために出航していく。それで出航してしばらく経ったら日本軍が来ると。これがハワイの奇襲ですね。それでこれをやっぱり正当化しなきゃね。ということは、日本が奇襲したぞ奇襲したぞっていうふうに言った、日本はひどい国だ、日本はひどい国だと言った、これはアメリカの国民に向かって言うことなんですね。これはまあ遠くはアラムの砦の時に騎兵隊が行かなきゃいけないけどわざと行かなくて、アラム砦に立てこもっていた260人のアメリカ人が全員殺される。これでアメリカは世論が沸騰してメキシコと戦ってテキサスを手に入れる。それから今度1900年のスペインとの戦争の時にはアメリカの軍艦メリー号を自分たちで爆薬を仕掛けて沈没させて、そしてスペインがやったっつってスペインに戦争を仕掛ける。日本の時には宣戦布告しないで真珠湾を攻撃したっつって日本を攻める。ベトナム戦争の時もトンキン湾事件っていうのを起こして、まあ、トンキン湾でアメリカがアメリカの船を攻撃して、そしてそれは北ベトナムが攻撃したんだっつって北ベトナムに爆撃すると、まあ、常にこの手なんですね。まあ、その後のアフガニスタンの戦争とかイラクの戦争なんかはいろいろまだ諸説紛々がありますが、これはおそらくそれに関係している人が全部世を去った後ぐらいにですね、真実が分かってくるんじゃないか。それでですね、実は日本人とは本当にアホで、アホっていうか純朴なんですね。白人、特にアメリカ人はいくらでも嘘つくんですよ。しかし陽気でニコニコとして我々と明るい人の良さそうなアメリカ人がですね嘘つくように見えないんですよ、日本人から見ると。したがって何回でも引っかかるんですね。これもそうで、ハワイを奇襲したと、汚いと、宣戦布告ないうちに奇襲したと。誰が戦争で宣戦布告なんかするんですか戦争ってのは奇襲なんですよ、常に最初は奇襲なんです。奇襲してから宣戦布告、宣戦布告する場合はですね、大体ね、宣戦布告してから相手に十分に準備させてから攻撃するなんてアホはいないんですよ。だからこそ攻められる方も24時間ずっと警戒をしてるわけですよ。保証も立たせておく、それから飛行機ができたら飛行機が常にハワイの周りを偵察監視してますよ。船は呪いですからね、船がおっちらこっちら大艦隊ですよ。しかも日本の連合艦隊総力を挙げてハワイに行ったわけですから、それがね、飛行機が見つからないやつないじゃないですか。そのために基地っていうのは常に警戒してるんですよ。今だったらレーダーでいつも24時間見てどこからか攻撃がないかとか見てるわけ。特にミサイルなんていう攻撃がですね、今からミサイル撃つぞなんつったら撃ち落とされ、ミサイルが撃ち落とされちゃいますからね。そんなバカなことって起こるはずないんだけども、宣戦布告もせずに日本はハワイを攻めたと、自分たちが作ったシナリオですよ。それでまあもちろん中身は中身でアメリカ人同士の戦いもありますからね。その頃ハワイの海軍基地はアメリカ政府が言ってもきちっとしなかったかもしれないから、もうしょうがない、やつらはもう攻めさせるしかないんだっていうことかもしれません。まあいずれにしてもそうですね。で日本人を悪者にするんです。まあそのくらいはまだねいいんですけど、それだけ引っかかる日本人がいるんですね。ここに反日日本人の会っつったんですけど、その日本が騙してハワイを攻撃したと、それリメンバーパールハーバーなんです。これはもう常にそうなんです。リメンバーアラモン、リメンバーメリーゴ、まあ、常にそういうふうに言って、リメンバートンキン湾、米ですけどね、まあ、そう言ってですねまあやるんですよ。それがアメリカの常套手段で、困ったのが広島の原爆投下なんですね。広島長崎の、あれはちょっと言い訳が難しいと。だけど一応広島の原爆投下は戦争による死者を減らすために必要なことであったという理屈をつけて、原爆の正義とこうなったわけですよ。 でそれに基づいて広島にはですね、主語のない過ちは二度と繰り返せぬからますからという日を原爆の日というのを作ったわけですよ。これは日本極東裁判をやってですね、東京裁判をやって日本人を戦争犯罪で裁くためにはどうしたって原爆を落とした人は死刑になっちゃいますからね、これを避けるためなんです。これも反日日本人は現在でも、もう現在は戦犯というのはいないんですよ。これは日本が占領されている間だけ使われた言葉であって、戦争犯罪っていうのはもう日本がワシントン平和条約を、サンフランシスコ平和条約を結んでから独立して国会で全会一致ですよ。社会党も共産党も一緒に賛成して、もう東京裁判は忘れようと、戦犯もないと、全部恩赦と無罪と、まあ、ようなってるんだけど、それでも今でもね、この反日日本人がなぜいるかってこと、純朴な日本人の方が分かるんですね。日本は戦争も少なかったし、泥棒も少なかったしね、嘘つく人が少なかったんで日本人が純朴になったっていうのはいい。正義も好きだ、誠実というのも好きだ。だけどもね、それは分かるんですけども、この反日日本人が今でもいるのは分かりませんね。沖縄なんかにも山ほどいるんですよ。今日ちょっと虎ノ門で口が滑ったんですけど、沖縄の普天間基地っていつも問題になる基地がありますね。あの普天間基地を守ったのは沖縄の人じゃないんですよ。京都、もちろん沖縄の人は犠牲になりましたけど、京都から普天間守備隊が行って5000人行ったんですよ、陸軍が。それで全滅しました。沖縄はですね、日本人が見捨てたんじゃないんですよ。必死になって沖縄を守ったんですよ。もちろん沖縄が戦場になりましたから、沖縄の人、亡くなった人の数は多いですけどね、ちょっと理屈がね、おかしいですよ。やっぱり日本人も命を懸けて一緒に守ってくれた沖縄はですね、本土の人も。だからむしろ自分たちも被害を受けたけども、本土の人もよく自分たちと関係ない沖縄で血を流してくれた、命を落としてくれたって感謝してくれるはずなのに、反日日本人が多いんですよ。まあそこのとこがまず言いたい。まあここで言いたいのは、宣戦布告をして戦争するというしたという例はパールハーバー以前にほぼありません。1個か2個かこれから探そうと思うんですけど、普通の歴史ではありませんね。だから騙されないように、それから日本人の中の反日日本人をできるだけ早く退治したいと私は思います。